健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは、近畿中央病院整形外科課長、大川忠先生にお話を聞いてまいります。大川先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたし
お
ま
願いし
す。
ます。今回はウォーキングをテーマの話を聞いておりますけども、ついてこのウォーキングにもいろいろと目的別というのがあるということなんですが、
アラカルトメニューというふうに考えてい
ア
ただ
ラカルトメニュ
くと、一般的には先ほどのような健康ウォーキング、普通に歩いていただけば、どれに対しても一定の効果は望めるところです。でも特にこの高脂血症です、コレステロールですとか血圧ですとか糖尿病ということであれば、若干こういう歩き方の方がいいですよというのは、少しメニューが変わってきま
なる
す。
ほど。
普通に歩いていただいてよろしゅうございますよ。でも高脂血症予防ってことを特に目的とされるんであれば、脂肪が燃えるようにということで、運動強度を若干上げていただく方がよろしゅうございます。
なるほど。
心拍数の計算式で言えば、138から年齢の2分の1を引いてみる。ですから、今私50歳ですから、50歳を半分に割った25を138から引いて、だいたい113ですかね。このあたりを目標にしていただくとよろしゅうございます。
なるほどね。
自覚的運動強度ではあまりきつくない、息が上がってくるようなことはない。呼吸は比較的楽。こういった形で、1日30分以上、週3日程度行われるとよろしいかということでございました。
わかりました。これは高脂血症予防のウォーキングですね。
コレステロールですね。
あ、コレステロール、再生
高脂血症、コレステロール血症、同じものです。
その他にも高血圧とかですね。
高血圧、糖尿病のところ、高血圧ですね、ごめんなさい。高血圧予防の運動のところでは、先ほどのコレステロールの方よりは強度を軽くしていきます。比較的、でも自覚的運動強度としてはやはり比較的楽だと感じる程度というふうになってきます。で、腕は大きく、先ほど肘を曲げてというふうに言いましたが、そのように振らなくてもよろしゅうございますので、振りは小さく、歩幅も小さめにのんびりとしてください。で、特に大事なのはですね、坂道ですとか階段などで、負荷をかけることは若干避けていただいた方がよろしゅうございます。で、もう一つ、冬ですとか秋、寒い季
寒いで
節
すね。
というのは、寒いと血圧が上がりますので、寒い季節は屋内でと
あ、
か、あ
な
るい
ほど。
は防寒に十分に気を配っていただいて、行われるとよろしいです。
高血圧予防ですね。あと、糖尿病ですと、これはどうなんですかね。
糖尿病ですと、食後に血糖値が上がってまいりますので、その上がった血糖を、運動で消費してあげたい。また全身の、インスリンへの反応性を良くしてあげたいということで、最適タイムは、食後だというふうに、先ほどの快適ウォーキング湯浅先生は看破しておられます。なるほどというところですね。で、歩き方としてはあまり強度を上げる運動でなくて、肘を伸ばしてブラブラ歩きの歩き方でよろしゅうございます。伏子ですと、あそこにパープルロード、確か片道2600メートルですので、そこを大体40分で往復するようなスピードぐらいをイメージしていただくとよろしい
です。なるほど。
あそこはいいですね。周り自動車はよく走りますけれども、意外とその車と隔絶されて、木に囲まれて、
そうですね、
高原の中を歩いているような感じでいいです。で、極端な高低差はないけれども、道が適当にうねっているので飽きません。おすすめの道です。
そうですね。パープル、
この方々はですね、歩く回数、強度や時間よりも頻度、食後食後に歩かれるようなイメージが大事だそうです。
なるほど。
歩く回数を増やし、週3日でいいですよと先ほどお話ししましたが、糖尿病の方は週5日を目標にしてください。
わかりました。そして最後は、これもよく聞きますね、骨粗しょう症ですね。
骨はですね、実はただ歩いてるとかだけでは意外と骨に対して刺激が少なくございます。で、骨に刺激が入らないと、特に衝撃的なゴツンといった刺激が入らないと、骨は速やかに弱くなります。多分今若田さん、宇宙ステーションに滞在の若田さん、一生懸命トレーニングしておられると思いますけれども、今までの経験ではああいった長期滞在した宇宙飛行士は帰ってきた当時、立てないぐらい筋力も 骨も弱くなってくるのが普通です、はい、それを何とかして予防しようってんで今予防宇宙医学というのがそこで注目されていて、はい、そこから逆にフィードバックしてきた成果です、うん、皆さんがやっていただく骨粗鬆症予防の動きが宇宙医学の成果なんですよ、うん、
なるほど、
はい、これは骨に添い分けてゴツンという刺激を加えたいということで、はい、椅子に座って、はい、足をかかとを持ち上げてガンガンガンとかかとを打ち下ろす、
はい、
これはウォーキングじゃないですね、うん、ウォーキングでやるならば、足を太ももを高く上げて、
はい、
かかとをトンとこう若干打ち下ろすような形で、歩いていただきます、はい、もちろんたくさん歩くわけではありません、片足15歩ずつといったところです、はい、
なる
でもう一つ骨粗鬆の方々足が上がらないんですね、これは筋力の低下なんですけれども、足が上がらないとつま先が引っかかって転びやすい、
はい、
転んで骨折をすると私どもの、お世話になるということでございます、うん、
はい、
足の筋力を保つという意味で先ほどの、大股ウォーキングまたはもも上げ、ももを上げて歩く、はい、ということを試みていただくとよろしいですが、
はい、
もうすでに弱い方はこれ自体危険なことがありますので、うん、若干その辺は体とご相談あるいは医師とご相談お願いします。
はい、わかりました。はい、ということでいろいろとご研究でおります。ではですね、最後に最近よく聞きますねこのノルディックウォーキングという言葉ですね、聞きますけど、これはどういったものか先生からぜひご紹介お願いしたいんですが、
はい、ノルディックっていうのは北欧三国、スウェーデンですとかフィンランドなどのことを指します、うん、ノルディックと言いますと私の札幌市民にはノルディックジャンプですとか、はい、ノルディックスキーというのが大変、馴染み深いところであります、
はい、
ノルディックスキーご存知の通りスキーを履いて野山を走り回るという競技ですけれども、うん、はい、この競技選手が雪のない季節にトレーニングとしてやろうって言ったのが発祥でございます、はい、スキーのストックに、その走るスキー歩くスキーに使うようなちょっと長めのストックを持っていただいて雪のない野山を歩く、彼らはスポーツ選手ですから、はい、アスリートですから、
はい、
走るんですけれども、まあ、私たちとしてはブラブラ歩くのに杖を持って両手に杖を持って歩くようなイメージから、
はい、
さらにその腕を強く振って、ストックを押して歩く強度の高いトレーニングまでいろんなウォーキングが可能です。で最近では常設コースがあちこちに作られておりまして、
はい、
北海道では有名なところでは伊達ですね。伊達市に常設コースがあって器具も貸し出してくれるそうです、はい、でそういったあの冬のストックと違ってアスファルト道路でも、確実にキャッチするような先っちょがついていたり、
はい、
雪のない季節ですので長さが若干調節できるようになっていたり、軽かったりそういった専用のストックも最近では販売されています。でこの方法ですと両手に杖を持って歩きますので、はい、膝腰に若干故障のある方でも負担を和らげることができ る,
なるほど、はい、
あるいは滑りやすい道雪道はもちろんですが、濡れた路面というのも決して、安全ではない滑りやすいことがございます、
はい、
まあ、そういった場面でも比較的安全性が高い、
うん、
また腕の運動が動員されるのでエネルギー消費量が若干高くなり肩普段あまり動かさない肩の筋力筋肉運動が加わってくるので肩こりが楽になるというような効果も期待できるそうです。
そうですね、結構このねドルキングウォーキングやられる方は本当増えてますね、はい、
先日偵察に行ってきましたら、その伏子のパープルロードでも見かけましたし、
はい、
ミニ大通りでも、
はい、
こちら若い方でしたが、うん、かなりのスピードで、歩いておられる方は発見しました、
ね、
ただスポーツ館などに行ってみるとウォーキングシューズの脇にですね、はい、たくさん、そういった商品が並べられていた、だいぶ普及してるんだなということが分かりましたです。
はい、分かりました。はい、ございます。ノルディックウォーキングの話でございました。